157が猛威を振るっております。その報道を聞くたびに、この157の始末に悪いことは私たちには全くわからない。だからお互いこう言ってる私自身が157を運んでいるかもしれないという不安にも襲われているわけでありますが、報道によるとまたこのことが本当に困ったことを起こしているようです。堺市の中でも157に侵されたという友達とは付き合っちゃいけないよっていうような雰囲気が起こってきたり、あるいは堺以外のところでは堺から来る方はお断りみたいな風潮があるというようなことを知りました。本当に心が痛いです。これは私たち日本人の持ってる共通した考え方に基づいているような気がします。つまりほとんどの日本人にとってですね、大事な価値観は人に迷惑をかけないということだと思います。お母さん方が子供に教えるのにもですね、人に迷惑をかける人になっちゃいけないよっていう、一見これはもっともなのですけれども、いつでも迷惑ばかりかけているっていうことは確かにいいこととは言えないかもしれませんが、これを抽象化してですね、人に迷惑をかけることは悪っていう考え方は大変な差別感を生み出すのです。病気を持った人、障害を持っている人、あるいは弱い立場にある人、お年寄り、つまり否応なしに迷惑をかけざるを得ないような状況になった人々に対して差別感を持つようになるんです。差別感っていうのは上から下に見下ろすということです。かわいそうにね、気の毒にね、ということ自体が私は差別感だというふうに思います。ですからああいう伝染病にかかったら困るっていうことが、結局迷惑をかけないという価値観が、人には迷惑をかけられたくないということにもつながっていくということを如実に表しているというふうに思います。今日は平和政治ですから、平和の問題をも一緒に考えていこうというふうに思うのですけれども、私は日本人のこういう人に迷惑をかけてはいけないという価値観からもう少し大きく脱却しなければいけないという弱いものと共にっていう、弱い人々と共にっていう価値観がもっと生まれなきゃならないというふうに思うんです。これはなかなか難しいことです。私はこの戦争の問題を考えるときに、日本の歴史を振り返ってみたら明治維新にまで遡らなきゃいけないんじゃないかという気がしております。で、明治維新で日本は先進国の中に入ろうとしたのですが、その中で終始一貫して取ってきた方針は富国強兵ということです。国を富ませ兵を強める、富んでいることは良いことだ、軍の武力が強いということは良いことだ、だからこれを強めようという価値観で一生懸命なんだ。しかもそれに天皇を荒人神とするという考え方で日本を統一しようとした。私は今日礼拝の中でこの平和の問題を考えるときに、日本の歴史をもう一遍振り返ってみると同時に世界の歴史も振り返る必要があるし、教会の歴史も振り返る必要があると思うけれども、最も根源的な問題は人間自身が持っている問題、人間だけが戦争する、他の動物に戦争 争はないんです。ある意味で戦争のように見えていても、人間のような動機で相手を滅ぼすというようなことはないですね。憎しみとかあるいはテロっていうふうなことも、これは人間だけがやる。じゃあその人間の特徴というのは他の動物にはなくて人間だけが持っているものは何かというと、これはもう皆さん耳にタコがおできになると思うんですが、創世記に出ている善悪の知識です。人間だけが善悪を判断することができる。そしてそれはいいのですけれども、良いという方だけにとらわれるようになって悪を捨てようとした、これが罪ということです。で、今日の聖書ではヨハネの手紙の1の9節に、まあ、8節からでいいんですが、自分に罪がないというなら自らを欺いており、真理は私たちのうちにありません。自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許しあらゆる不義から私たちを清めてくださいます。罪を犯したことがないというなら、それは神を偽り者とすることであり、神の言葉は私たちのうちにありません。この表現は、この手紙の受け取り手である、まあ、仮にヨハネの教会というふうに、言いましょうか。そのヨハネの教会の中で起こっていることが背景になっているようです。どういうことかというと、当時の人間の考え方を支配していた風潮というのはギリシャ哲学です。ギリシャ哲学というのは、これは今日に至るまで欧米人の考え方の基本基礎になっているわけですが、素人があんまり簡単な割り切り方をしちゃいけないのですが、その中でも特にグノーシス主義、グノーシスというのはギリシャ語で、知識という意味なんですが、そういう考え方が教会の中にもずっと浸透してた、浸透してたというよりも、そういう考えの中で暮らしていた人が教会の中に入ってきたということですから、そう簡単に切り替えることはできないという部分があるんですね。で、そのグノーシス主義というのは、霊が善で肉が悪だという考え方です。人間は霊と肉を持ってるけれども、その悪である肉に支配されて、それで人間全体が悪になる。だからこの悪の根源である肉の支配をそのままにしちゃいけない、それから脱却できる時に善に入るのだっていうような考え方、それが極端な禁欲主義を生んだり、人間はどうせ生まれたとから肉を持ってるんだから、この肉は悪だとしたらもうこういうことはどうしようもないんだと、生きていかれない、肉体をなくすれば死ぬことになるんだから、だから肉体のことにかまけないことなんだという考え方が、今度は非常に芳醇な、つまりデタラメな欲望のまんまの生活をするような、そういう勝手なことをしてもですね、いやあれは罪ある、肉がやったんですよ、霊の方はもうこっちちゃんとグノーシスの方に達してますのでっていう言い方で、それがイエス・キリストの十字架によって罪から救われるんだという考え方と前々に結びついたんです。だからキリストにある人たちは、このヨハネの手紙の中にももう罪を犯すことがないという言葉が出てくるのですが、ニュアンスが違うはずなんですが、もうキリストによって我々は罪を許されたんだから、もう何をしても大丈夫というような考え方がだんだん広まっていったんですね。で、それに対してこれは注意をしなければならないというので書かれたのがこのヨハネの手紙というふうに言われ た方に伝える知らせとは、神は光であり、神には闇が全くないということですという言葉から始まったんですが、この光と闇というこういう対象もグノーシス主義の考え方なんです。だから我々は闇の世界から光の世界に行かなきゃいけないっていうね。ですからその当時の考え方をそのまま使ってですね、で私たちが神との交わりを持っていると言いながら闇の中を歩むなら、それは嘘をついているのであり真理を行ってはいません。これ何もその背景を知らないでこれを読むなら当たり前じゃないかというふうに、受け止められるのですが、これは実際的にはですね、グノーシス的な考え方の中にとらわれていて、だから自分はもうイエスによって許された、キリストによって許されて、そして神様と一緒に歩いていると言いながら、現実的にはそれまでの自分の生き方を全く変えてないというね、そして好き放題をしているということがあるということに対して、そのことを闇の中を歩むというふうな表現をとっているのだと思うんです。そこでそのポイントは罪ということにあるということなんですね。この罪という問題は私は2000年のキリスト教の歴史においても、もちろん素晴らしいことが、輝かしい実績がたくさんあったわけですが、やっぱ同じようにいろんな間違いもあったということも考えなきゃいけないのですが、その問題点は私は罪ということの捉え方にあったというふうに考えています。罪ということを道徳的に捉えた行いです。道徳を考古することが悪、善はこういうことっていうふうに言われたんですね。しかし創世記の2章の神様がエデンの園の中央に善悪の知識の木と命の木を入れさせない、そして最初にお作りになったアダムに対してどの木から取って食べてもいいけれども善悪の知識からだけは取って食べるなよ、これを食べるときっと死ぬぞというふうに命じられたという、あの物語の大事なニュアンスは何であるかというと、人間の限界は善悪の知識だと。しかもその善悪の知識を人間自身が判定者になるっていうことが問題だぞと、それが人間の悲劇を生み出すぞということを私は示している。きっと死ぬであろうっていうことはそういうことだと思うんですね。ですから宗教といえども善悪の判定者になってしまうとやはり間違うんです。だからこれまで長いこと今思ってもそう思ってる人がたくさんいるんですが、キリスト教こそが唯一正しい宗教だっていうふうに思い込む、これが傲慢の間違い。人間が形成したものっていうのは間違いを含むのです。だからそれは違うじゃないかっていうふうに指摘されたら何とかして言いくるめようというふうになるんです。だけど本来イエスが示された生き方っていうのは宗教的な生き方だと思うんです。道徳的な生き方っていうことよりもですね、そこで宗教と道徳の違いをちょっと触れておいた方がいいと思うんですが、前にも引用しましたことがあります。笠原義光っていう私の同級生ですが、清華大学の学長の話しました。彼は今は特別の教会生活をしてない、超越してるんです。ありとあらゆる宗教全部調べて、そしていろんな人と対談して、私は改めて彼の書いてるものを読んでいて、なるほどなということを、まあ、いろんなことを教えられてるんですが、それ彼が言ってることも独善はいけない、ましてやその独善を押し付けることはなおいけない、さらに宗教の名によって 人殺しっていうことが正当化されるっていうことはとんでもないことだというふうな考えを持ってるんですが、それで彼のそういう自在な考え方に対してですね、よく受ける質問があるんです。宗教と道徳の違いは何ですかっていうふうに聞かれる。私は面白いなと思ったのは、彼はその時にこう答えることにしてるんですね。道徳は安全な思想、宗教は危険な思想ですというふうに言うんです。それはどういうことかっていうと、道徳というのはつまり人間のあるべきことを取り決めてるわけですね。だから一つのルールです。で、私は一つの目安ですというふうに言ってるんですが、道徳だけでは人は救われないっていうのは、そのルールに違反したものはじゃあもうそれがせり出されるしかないということになるわけですから、で、人間は誠に始末が悪いんですが、その道徳的に問題がないと思っている時でも、なんとなく心の問題っていうのはそれで落ち着かないっていうことが起こる。だから人と人との関係だけでは物足りないなと思ったり、生きていけないなと思ったり、あるいは自分の性格にすごく嫌気がさしてきたりとか、そういうふうなことがある中で、それが進めば、つまり道徳的には悪とされる自殺すらするようになる とすると、まさに道徳だけでは人間は救われないじゃないかと、そういう人間を救うものが宗教なんだ。道徳的な悪人がなお生きることが許されるということを受け止める思想考え方っていうのは、そういう意味では危険な思想なんだ。そういうふうに見てみると、イエス様のなさったことっていうのがいかに危険な思想であるかっていうふうに受け取られて、そして十字架に処刑されたんだということがわかると思います。なぜならば、当時の宗教は道徳とぴったり結びついてたからです。かくあるべきっていうね。で、そうじゃないのはダメっていうふうになってるから。で、宗教イコール道徳だったんですね。しかし、厳密に言うと、やはりそういう意味では宗教と道徳というのは分野が違う。むしろ道徳では救われない人を救うのが宗教なんだと。ですから考え方としてはとっても危険というふうに見られるけれども、彼はこういうのですね、悪人をも救うのが宗教であるとすれば、宗教は危険な思想である、人間は安全な道徳だけではなく、時には危険な宗教を必要とする。どうして？つまりそれは今日のテーマです。人は間違うからです。そして間違った時に救われるのが宗教です。そういうふうに言うと、またじゃあ間違っていいのかっていうふうに言われるかもしれませんが、間違いは許されない、あるいは間違ってはいけないという生き方と、人は間違うものだという生き方とでは根本的に違います。これまでやはりキリスト教も信者になったら間違っちゃいけないっていうふうに進めてきたような気がします。で、間違わないようにということをで急々と生きた人は、だんだん自分の間違いについては気がつかなくなって、人の間違いばっかりが目につくようになるんです。イエスは自分の目の中にある大きな針を取ろうとしないで、人の目にある塵を取ろうとするな、あるいは人を裁くなっていうふうにおっしゃった。 それが犠牲者だっていうふうにおっしゃったのは、やはりそこにあると思います。間違わないということを目的にするとだんだん縛られてきて、そして毎日間違った時にはどうしてもいろんな言い訳を作ろうとする。だからそういう時のためにいろんな口実がきちんとできるようになる。だから間違っちゃいけないっていうことは、そういう生き方というのは一番最初の日本人が漠然と持っている価値観、迷惑をかけないっていうのとつながるんです。だから無意識な差別が起こってしまっているという気がいたします。平和記念の日ですから、私はちょうどある本を手に入れてですね、カトリックのサンパウロっていう出版社が出した、これは実は昨年出したですね、被爆50周年記念で、長崎の鐘で有名な永井隆博士 の本を関連の全国の高校中学校に課題図書として、つまり永井博士は被爆してから亡くなられる5年間に13冊の本を書き、ベストセラーも出てですね、有名になった時に随分やっぱり非難中傷が出たらしいです。自分の悲劇を売り物にしてるとかですね、そういうふうな非難も出たらしいんですけれども、その13冊の本のどれでもいいから読んでみて感想文を書いてくださいっていうのを、このサンパウロ賞は10年にわたって毎年夏にやってきたんです。で、去年50周年だっていうので、去年のコンクールで集められた作文の中から65編を選んで、そして単行本にしたんですね。ですから書いてる人はほとんど中学生から高校生なんですが、その永井博士の書いていらっしゃるものの中でですね、私はその高校生の書いた作文の中でふっと目に留まったのがですね、ありがたい説教という題で書いてる高3の倉田美穂さんっていう人の書いた作文なんですが、愛しごよ、これは長先生のこの子のためにっていうね、そういう遺書をめいたその書き出しがそうなんです。愛しごよ、なんと温かい言葉なのでしょう。またとても大切で大事にしたい言葉です。なぜならこの言葉の奥に秘められた感情、つまり愛情を皆求めたり与えたりすることを繰り返しながら生きていると思ったからです。私はその愛情のこもった愛しごよという言葉に惹かれてこの本を読み始めました。優しくて温かい言葉がたくさん並べてあるのだろうという期待を持って、しかし私は初め裏切られたような気がします。素晴らしい人だと思って先生たちも言われたから、だからなんだ大したことない、うちの親父と同じじゃないか、口頭とお説教ばっかりしてる。読んでいるうちにちょっとずつ嫌になってきたんですね。ところが、この素晴らしい先生と言われる先生も子供にはお説教ばっかりしてるっていうので少し嫌になりかけた時に、気になる言葉に出会った。私は生きている、私は今生きている、愛しごよ、そなたの父は生きている、そなたたちは生きている父と共に今朝を迎えた。この言葉を出した朝っていうのは、この修道院の人たちがですね、日に日に野菜を細っていく永井博士のために、戦後のまだ物がない時ですから、これで栄養を取ってくださいって、一頭のヤギを貸してくださったんです。でそれを朝、このまだ小さい誠一君と茅野ちゃんがキャッキャと言いながらお乳搾りしてる、その光景を聞いた時のお父さんの言葉なんですね。生きている、私は今生きている。だけど永井博士は被爆の時に奥さんを失うんです。だからこれで自分がもう長くないということをご存知なんです。被爆したからだけではなくて、その前から放射能の研究をしていらしたから白血病になっていらしたんですね。 ですからその5年も生きられたということはすごいことなんですが、生きなければっていう執念が永井博士をそれだけ持たせたと思うんですが、その背後にはこの2人の子供を孤児にしたくないっていう感じがあったんです。その当時戦争孤児っていう言葉は随分流行った。で、孤児は汚いとか、問題はあの孤児たちじゃないかとか、つまり孤児に対する差別感がどんなにひどかったかっていうのを、永井博士は自分もその孤児たちに関わってですね、この立場にうちの息子と子供たちを置きたくないっていうね、そのために自分は一日でも長く生きなければっていう、そして子供たちに自立していけるために書いた遺書のようなものがこの13冊の本なんです。で、今それぞれ立派に生きておられるんですけれども、それでこの倉田美穂さんっていうのはそのことに気がついて、あれどっかで見たぞと思って、またもうちょっと前に振ってみたら、やっぱり生きている、この地上に生きている、今日の一日を生きてこの地上に送る、これはなんと嬉しい事実なのだろうっていうふうに書かれているのは聞くときは、自分は若くて生きてるのは当たり前と思ってたけども、永井博士は死がいつ訪れるかわからないっていうときに、目が覚めたときに生きてることを本当に感謝してる、喜んでる、そしてその彼が子供たちに向かっていろいろ言ってるわけ。この倉田美穂ちゃんっていうのもお母さんがいないですね。でお父さんと暮らしてる。だお父さんがいろいろガミガミいろいろ言うらしいんですよ。それがうるさくて仕方なかったの。もうお父さんもそれを分かるけども、もういい加減にしてよっていう感じで、それにとらわれてたから、で愛しよよっていう出だしで始まった文章を読んだ時に、ここに理想的なお父さんがいるだろうと思って読んだら同じだった。でがっかりしたんですね。徳はその言葉にふっと目が止まった時に彼女は気がつくんです。自分は説教ばっかりを気にしてた、筆者の思いを無視してた、どんなに辛いところにいて、そしてどんな思いを持っていとしごよっていい、ね、お説教に聞こえる言葉かもしれないけども、それは気をつけろよっていう親の配慮だったっていうことに気がついた時に、自分は父親のお説教が嫌だと思ってた時に同じように聞いてたんじゃないだろうかっていうことに気がついたんですね。それでこの作文の題がありがたい説教、それから父親のそのお説教っていうのを今度は口答えするんじゃなくて、うんって聞くようになったっていうんですが、それで最後はとてもいいのです。妻は説教するっていうことと愛しごよっていうのは同じ感情なんだっていうことに気がついて、もう一度初めから読み直してみたんだそうですね。そうすると彼女はこう言うんです。すると今度は誠一君や茅野ちゃんの失敗や欠点をおやおやと微笑みながら温かな目で見守っている作者が文章の向こう側から浮かんできました。同じ本を読んでいても自分の中の間違いに気がついてもう一度見直したら、すごくあったかなものが伝わってくるっていうふうになる。これが私は人生の一番大事な秘訣じゃないかなっていうふうに思うんです。それは人は間違っちゃいけないっていうふうに律するのではなくて、人は間違うのだっていうところに立って、そして自分の間違いにも素直になり、人の間違いを受け入れられる、それから私は本当の平和が起こるのではないか。実はイエス・キリストの十字架の死っていうのは間違っていいんだよっていうことの大事な大事なサインじゃないのかなというふうな気がしてならないのです。お願いしましょう。天のお父様、平和誠実です。平和というと戦争の悲惨さばかりが強調されがちですけれども、これは 人間の根本的な罪に基づくものでした。人間が善悪の究極の判定者になることから、この限界あるあり方が自分に気がつかないで、そして自分のしていることが正当化され、そして人々が差別され、どんなに命を失っても開催を叫んでしまうほどの鬼にもなり得ました。どうぞイエス・キリストが私たちのために死んでくださった、その歩みが間違っちゃいけないということではないぞと、間違いを受け入れ合いなさい、そして間違いや崩れた人々といつも共にいなさいと教えていてくださることと思います。平和はこのような間違いを許す愛においてこそ形作られるものと思います。神様、どうぞまたこのイエス様の生き方を模範として、私たちが本当の優しさを、愛と平和を見出して歩み続けていくことができるように、どうぞお助けください。私たちのために二つのものを一つにしてくださって、十字架に死なれたイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。